ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。前回に続いて、北九州市の元保育園園長で保育アドバイザーの深堀和恵さんへのリモートインタビューをお送りします。
実践したこと、心がけたことによって何か変わったこととか効果を感じたことっていうのは終わりですか？
プラス博士は一番身近な人との関係って言われてますよね、はい、だからお仕事として保育所ではできても、一番身近な家庭の中でそう、この出会ってのところが、そのもう子供は成長して、そして今夫婦2人だけですね、生活としては。その中で私は仕事をずっとしてきて、夫の方が先にリタイアしたんですね。リタイアというか家庭に入るようになり、
定年ですよね。
そうです、はい、もう自分はもう働かないって、好きなようにやるっていうことで、いいよって、私は仕事好きだからもうちょっと続けるわっていう感じでしてて、そして私も仕事を辞めて家にいるようになると、私なんかちょこちょこ出かけるのが好きだから、ずっと家にいたわけではないけど、一日いると、この人毎日この生活って、
ずっと家にいると、ずっと一緒にいなきゃいけないわけですもんね。
そうです、はい、そうです。そしたら本当に好きなようにしてるんですねそして私はちょっと家のことしてもらったらいいよなって思うようになり、でその時にこう庭の手入れとかなんですけれども、草を抜いても立ってたら助かるんだけどって、今せないけんのって言うけど、いや今せんでいいけどしてほしいなって言ったら、ああ分かったっていう感じだったんですよ。でなかなかそれが実行されないでしょ。そしたら夫は、今せんでいいって言ったよね、いつでもよかったんやろって言うから、いつでもってもう何日になろうっていう感じ
ずっと家にいるのに、なぜやってほしいことがやってもらえないんだろうっていうふうに思うのはすごく理解できます。
そんなだったんですよ。そして選択理論を学んで、そうか、この人、自分のこの、ね、脳に描いているのは自分の好きなサッカーのビデオを見たり、それから、好きな将棋を見たりとかですね、自分の欲求を満たしてるんだなっていうのが分かってね、あ、それを私は邪魔することになるのかって、でぐっと我慢をして、まあいいやって、それ満たしてるのね、あなたっていう感じだったんですけど、でもその交渉するっていうのがありましたよね、
はいはい、
それでいつでもいいよっていうのは、まあ、これからこれぐらいまでの間にしてもらえたら助かるかな、私はそうしてもらえると嬉しいんだけどっていうことが言えるようになったんです。
おー、うまい言い方ですね。いつでもいいけど、それはいつからいつぐらいっていう、私はイメージなのよっていうのが伝えられたら、
うん、はい、そしたらもうその次の日には草抜きしてくれてた。
おー、素晴らしい。選択理論では上質世界なんて言いますよね、その自分の願っていることを、自分の願っていることと相手がそのイメージ願っていることは違うので、そのすり合わせができたら、それをまあ選択理論では交渉するっていうんですが、それがうまくいったらお互いストレスなくその願いを叶えることができますよね。
はい、それができたんです。
きっとラジオの向こうに同じように定年退職を、まあ、リタイアされたりして、はい、ずっと2人で家にいるとか、地下がイライラするっていうことはよくあることじゃないかなと思うんですよね。ぜひ今の交渉っていうのを参考にしていただきたいですね。
はい、だけどもうすぐにできたことではなく、本当にコツコツコツコツこの学びを続けていって、そして仕組みを変えるっていうことも学んだので、あ、 その夫がしやすいようにこう手袋揃え目につくところに置き、
なるほど、はい、草引き用の軍手とか手袋とかビニール袋とかを、
はい、
ご主人の目につくところとか、はい、分かりやすいところに置いて、はい、で、はい、あの私はいつからいつぐらいまでにしてもらって嬉しいわっていうのを伝えておいたら、
はい、
いいですよ。でも次の日にできたんでしょう、ご主人。
そうです、そうです、そうです、そうです。
さすが、素晴らしい。もうあの穏やかに伝えることと、でその環境を整えることっていう、はい、ね、システムを作ることっていう、
はい、
もうそれを見事に実践なさったんですね。保育園とかその園でも実践すぐできたみたいにおっしゃってましたけど、はい、それも良ければちょっと教えてもらえますか。
あとですね、私あの、認定証をいただいたその学びでですね、そしてよし、これでみんなに話ができるんだな、嬉しいって思ったんですね、
はい、
そしたら子どもたちってすごいんですよ。まずは子どもたちに年長児、それから、まあ、園によっては 4,5 歳児っていうところもありましたけど、そこで話をさせていただいたら、子どもさんにはあの、まあ、対面で話をするけれども、あのスライドを見せながら、みんな絵本見るときと同じだよって、だから読まなくてもいいよね、先生がいつもお話ししてくれるので、だからこの絵だけ見てたらいいよっていう話から始まって、ロールプレイングを途中で入れるのと、それから歌を入れることと、そして最後にあの友達のいいところを言い合うっていうところをこうセットにしてできているっていう感じです。
じゃあ深堀先生のオリジナルのちょっとその子ども向けのものっていうのをいろいろ入れながらなさってるっていう感じですか。
そうです、そうです。
今日も北九州市の元保育園園長で保育アドバイザーの深堀和恵さんへのインタビューをお送りしました。深堀さんへのインタビューの続きは8月24日のこの時間にお送りします。お楽しみに。